今日もヘブル人への手紙の11章の32から34までをまず最初にお読みさせていただきます。ヘブルの11章の32から34までをご一緒にお読みしましょう。
これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフバ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、死の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。
一言お祈りを捧げます。弱い者なのに強い者とされ、戦いの勇士となり、恵みの深い天皇とお父様、こうして私たちの両手の生活や戦いをも支えてくださって、今日また新しい礼拝を捧げて、新しい命をいただいて、恵みをいただいて進めますことを感謝いたします。御言葉を祝してくださり、今日もイエス様とお会いして新しい門出を迎えることができますことを感謝いたします。御言葉を祝し、聖霊を与えられて私たち一人一人を新しい人にしてくださるようにからお願いいたします。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の列伝の33回目になりますが、バラクの信仰をお話ししたいと思います。バラクはナフタリ族の将軍の一人でしたけれども、前回お話ししたギデオンと同様に信仰の勇者と呼ばれるには程遠い人物でありました。そのバラクから何を学ぶことができるか、今日はそのことを聖書から探りたいと思います。私がバラクから学ぶことは、この世の力、すなわち武力や地位やお金の力では決して勝利が得られないことを教えられます。人格の破壊や家庭の崩壊や絶望感や死などは、それらに直面するときに将軍の地位もお金の力も何の支えにも助けにもならないことがわかります。人間は力がないものだということをつくづくと教えられます。私が生まれながら持っている力は、自分の欲望をわずかに、しかも一時的に満足させることだけのことしかできません。自分の持ち前の力は本当に無力であることが思い知らされます。そこでまずイスラエル人の前にどんな困難が行き渡っていたかを挙げてみましょう。課題は2つありました。第一の課題は、史記の4章の1節の後半にエフでは死んでいたとあります。イスラエルの民が神様が使わされた指導者を失っていたことを言っております。聖書はそういうふうに、時々、モーセが死んだ後とか、その後に、強力な指導者がいなくなってしまった、その後に残されている者たちの姿を表しているところがありますね。時代が変わっていく。人の住む時代は変わっていく。神様は変わりませんけれども、イスラエルの民は指導者を失っておりました。これまでの世界の歴史を見ると、強力な、霊的な指導者を持っている間は、その国は栄えます。国が強力な力を持ち、繁栄しますけれども、その平和な時代が長く続くと、国民は主を求めなくなってしまって、堕落を始めて、 どんなに力を誇っていた帝国も衰退して滅んでしまっております。それが人間の歴史であります。知識の特徴はモーセとヨシアという非常に強力な指導者を失ったイスラエルの民が平和と繁栄のもとで偶像礼拝にだんだん堕落して陥ってしまって衰退していく姿を描いているのが知識の姿であります。モーセは神のご命令を超え高く民に語り続け教え続けました。ヨシュアはそのモーセの働きの強力な影響のもとでカナン人と戦い勝利を収めていったわけであります。そういう指導者が次々と現れるかどうかということは非常に重要なことであります。強力な神の指導者がいる間はイスラエルの平和と繁栄の基礎を築きました。イスラエルの民はその上に神の民はその上に安堵してだんだんと神の御言葉を求めなくなってしまいました。指導者がいる間は求めていても指導者がいなくなってしまうと神の御言葉を求めなくなってしまいました。そして四世紀の時代を見ると神の言葉を強力に教える預言者も出てきておりません。イスラエルの民に堕落を警告するのは近隣の異教の侵略者たちが侵入してくるというそういう情けない状態に陥っております。近隣の侵略者が入ってくることによってイスラエルの民は自分たちが偶像礼拝しているということを責められているわけですね。もはや神の民は自分で立ち直る自戒自立する力を失っていたのであります。人から言われてパッと気がつくいうような状態になってくる。自分の力で自分の信仰で立つことができないような状態になっております。知識の時代のイスラエルの民はそういう状態に陥っておりました。クリスチャンが神の御言葉に植え替わき御言葉の水を飲み御言葉の糧を食べるようになるときに力を発揮するようになります。教会が儀式やイベントを行うことで忙しくなってペンテコステの教会がパンを配ることで忙しくなって神の御言葉をおろそかにしたときにお互いの間で不満や不平や争いが始まりました。聖書の御言葉に真剣に取り組まなくなるとき御言葉を聞くことの危機が襲ってまいります。そして今現代もその危機が襲ってきているのではないでしょうか。聖書の真理が何を語っているのかわからなくなってしまっている牧師や教師が増えてきていないでしょうか。聖書をどう解き明かせばいいかわからなくなってしまっていないでしょうか。こうしてイスラエルはだんだんと神の御言葉を失うようになり致命的な問題に直面していたわけであります。この問題の解決はイスラエルの最後の裁き深さと言われているサムエルが生まれるまで待たなければならなかったわけであります。サムエルはこのことに気づいて神の御声を聞くことをできるダビデを育てました。さらに預言者学校を開いてエリアやエリシャが育ちイスラエルの民を救ったわけであります。世の中は聖書の言葉をないがしろにしておりますけれど神の御言葉を取り継ぐ預言者はどうすれば育つのか そのことを私たちは真剣に求めなきゃならないでしょう。マタイの7章の24節を読みてみたいと思います。この言葉は何回も何回も読む必要があると思いますね。マタイの7章の24節をご一緒に読みさせていただきましょう。ではお願いします。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。確かに聖書は読んでもわからないものです。分かったように思えても、まだ真理の奥義に届いていないことがよくあります。それゆえ健全で分かりやすい信仰の手引きが必要になってまいります。そこで私は聖書の探求を30年以上も書き続けてきましたけれども、これによって聖書が分かるようになったと言ってくださる方もおられます。しかし何と言っても聖書を直に読んで、神の御声を聞いてくださるようになることが大事なことであります。すべてのイスラエルをイエス・キリストを信じている信仰者は、神の子としてくださる霊を受けていますから、アバ父と呼んで、父の御声を、神様の御心を光を受けるようになります。これは私の努力によってではなくて、神の御霊によってできます。心の目が澄まされて、信仰の耳を傾けて聖書を読めば、主の語りかけが届いてまいります。自分の魂のうちに、神様の御業が経験できるようになってまいります。こういう人が増えてくることが大事なんですね。神の御言葉が、求められなくなることは最大の危機が来ていることを意味しております。第二のイスラエルの問題は、民が再び主の目の前に悪を行っていたことであります。神の民なのに、主に立ち返ってはまた再び主の前に悪を繰り返す。これは明らかな原因があります。詩篇の4章の1節の前半に、その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったと書いてあります。詩篇の中には主の目の前に悪を行ったという文言が繰り返されております。立ち直ってはまた繰り返す。これは単なる過ちとか失敗を犯したというのではありません。明らかに神様が禁じておられるカナンの偶像礼拝を行っていたことであります。それを取り除いてはまた祭壇を築く。壇を築いて偶像礼拝を行う。これを繰り返すことによって神の怒りを招いております。今もこの警告は働いております。神の民の堕落は表面的に見ていてもわかりません。真面目で正しく熱心なように見えていても、人の目には見えない自分中心の自己義を押し通したり、罪の性質が残っている限り、同じ罪を繰り返してしまいます。神の前に悪を行うことは、自分を堕落させ、最も愚かな敗北者にしてしまいます。この事実は私たちの魂がお金や才能や健康で生きているのではなくて、イエス様がおっしゃったように、私たちの魂は神様によって作られた霊的な存在であり、神の御口から出る神の御言葉を食べて日々に生きているわけであります。その神様の御言葉を食べなくなったら魂は死んでしまいます。詩篇に見られるイスラエルの民の特徴は、神の器によって信仰を回復しても再びまだ神の前に悪を行う。 堕落を何回も繰り返しているところにその特徴が見られます。神の民であるのにそれが繰り返されているところに最大の原因が見られます。そしてそれを繰り返すたびに神の国の国力、国の力が衰えていっている。イスラエルの国は衰えていっております。このことは清められていないクリスチャンの特徴によく似ております。罪を繰り返すたびにサタンの心の中への侵入が深くなり、深く食い込んできて、サタンの影響が強くなり、ついに主イエスから離れてしまう人が少なくないんです。十二弟子だったの一人だったイスカリオテのユダでさえサタンの侵入を受け続けて、ついに主を裏切る者となりました。他の弟子たちはそこまで行かなかったとしても全員主を捨てて逃げ出してしまっております。マタイの26章の36節をちょっと読んでみましょう。ペトロの大決心の言葉が出てまいります。マタイの26章の36を読んでみましょう。じゃあお願いします。ペテロは言った。そこから読んでください。ペテロは言ったかどうぞ。
ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。
これはただの熱心による努力というよりも必死の言葉でありますね。ですから人の熱心による決心、努力、告白、それがどんなに熱いものであっても簡単に崩れ去ってしまうものです。だからそういう決心や告白を当てにしてはならない。イエス様はそれを見抜かれました。34節をちょっと読んでみたいと思いますよ。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。その通りペテロは三度死を否定してしまいました。そんなはずではなかったわけですけれど、聖霊に満たされていなかったペテロがいかに危険な状態にあったかを表しております。清められていないということは単なる信仰が不足しているだけのことではないということですね。非常に危険な状態にある。話を四式の方で進めたいと思いますけれども、四式の4章の2節をちょっと読んでみましょう。四式の4章の2節、それでというところから読みしましょう。
それで主は
ハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、
彼はハルシェテアゴイムに住んでいた。
ヤビンの手に売り渡したと書いてあります。売り渡したとは奴隷に売り渡すという意味があります。これは神の選民として選ばれた民として誇り高いイスラエル人にとって大きな屈辱となりました。こうなる前に神の警告の言葉を聞いて自分の罪や傲慢を悟っていち早く悔い改める人はこのような悲劇を味わわなくて済みます。だんだんと警告が深刻な状態になっていくことがわかります。大抵の人が言葉の警告を聞くと反発をしたり反論をします。本当は言葉の警告の時に従うことが一番幸いなことですね。それを拒むと主は次の手段として痛みの伴う刑罰の懲らしめを加えることになります。ここに至ってクリスチャンの神の民も後悔したり屈辱を覚えるわけです。その結果イスラエル人は主に叫び求めております。詩式の4章の3節をちょっとお読みしてみましょう。詩式の4章の3節、
彼は土地の戦車900両を持ち、その上20年の間、イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。
この鉄の戦車900両というのは後で問題になってきますので、ちょっと心に留めておいていただきたいと思いますが、鉄の戦車900両というのは、当時としては最新の強力な軍事力を意味しております。今愚かなことですけど、世界中で軍事力を誇る国々が出てきております。人間の愚かさを丸出しにしているような状態ですね。それによって20年間長い期間、圧迫と略奪が繰り返されていたわけです。イスラエルはたまらず主に助けを求めました。自分中心な人は、自分が平和で繁栄している間は、身勝手なことをしていても、自分が苦しくなるとその前に罪を悔い改めることもなく、主に助けを求めて叫びました。主は憐れみ深いお方ですから助けてくださいましたけれども、それに甘えて主に不信仰を繰り返しているとついにイスラエルが捕囚によって滅亡したように取り返しのつかない結果になります。ここで注意していただきたい、点があります。イスラエル人は主ご自身を求めたのでなくて、主に助けを求めて叫んでおります。自分が災いや苦しみから逃れることを求めただけで、主のご人格を求めたり、主に忠実に従っていくことを求めたのではありません。私のところにも祈りの依頼がいますけれども、自分が苦しみから逃れるための祈りを求めている。利己的で、主ご自身を求める祈りの依頼はほとんどありません。ですから苦しみが去ると顔を見せなくなります。これはこの世のご利益宗教と同じであります。真の宗教は、主ご自身、神様ご自身を求めることであって、主に助けだけを求めることではありません。もちろん主に助けを求めることは悪いことではありませんけれども。神様ご自身はいらないけれども、助けだけをもらうという、そういう信仰は成り立たないでしょう。もちろん主は憐れみ深いお方ですから、主ご自身を求める者を助けてくださいます。苦難や災いや病からも助けてくださいます。しかしそれは主ご自身を自分のうちに宿した結果与えられるものです。主に助けだけを求める人は助けが与えられると再び主のもとに帰ってきません。ルカの17章の12節から19節に10人の大病人の話が記されております。全員イエス様によって癒されましたが、9人は主のもとに感謝するために帰ってきませんでした。イエス様の足元に入れ伏して感謝したのは、サマリア人1人だけだったと書いてあります。わざわざサマリア人のことが書いてあるのは、ユダヤ人がサマリア人を軽蔑していたからですね。そのサマリア人だけが神様に礼拝を捧げ、感謝を捧げに帰ってきた。現代もこの状況は変わっていないんじゃないでしょうか。多くの人が悩みや苦しみを抱えてきたのに、主を礼拝するために姿を見せておりません。このような時にバラクはどのような信仰を持っていたかをまず見てみましょう。まず彼は自分から自発的に立ち上がろうとしませんでした。彼もまたギデオンと同じように屈辱のゆえに打ちひしがれております。カナンの王ヤビンの手を跳ねのけることもできると考えなかった。悔しくても不信仰な思いの中に沈んでいたんです。この優柔不断な不信仰な思いが癖者であります。 この不信仰の思いが敗北を連れてきてしまいます。敗北には突然来る敗北もあれば、じわじわ蝕んでいく敗北もあります。このまま不信仰が続けばヨシュアの時の勝利は食い尽くされてしまい、イスラエルは早々と全滅してしまっていたでしょう。バラクには神様の御言葉を聞く、求める霊の力が欠けております。バラクは自分から神に祈り求めませんでした。平和で繁栄した社会で暮らしている人は、自分の知恵と力に頼ってしまっております。ですから苦難の時に、神の御言葉を聞いて力を受けて立ち上がることができないんです。そういう人はどうすれば神の力を受けることができるでしょうか。方法は他にはありません。神の御言葉を受けることだけであります。そこで主なる神様は、ラビドデの妻で女預言者デブラを使わして、バラクに神のご命令を伝えさせております。私たちにはすでに聖書が与えられていますけれども、それでも聖霊によって解き明かされて、神の御声を聞き、御心を悟り、真理の奥義を経験する必要があります。聖書を読んで知識を理解して持っているだけではなくて、神の口から出る自分に語られた神の御声を聞く必要があります。それを自分の信仰で働かせることができるようになりたいものです。詩篇の4章の5節を読んでみたいと思います。詩篇の4章の5節を読んでみましょう。
彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にある。デボラの夏目ヤシの木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて、裁きを受けた。
デボラの夏目ヤシという、彼女の名前について気があるくらいですから、裁き司としての彼の名前が知れ渡っていたことがわかります。人々が、デボラが座っている、夏目ヤシの木の元に来て、そこをデボラの夏目ヤシという名前を付けたということですね。彼女は人々が訴えやすいように、いつもその木の下に座って人々の訴えを受け付けて、指導しておりました。彼女は女性で妻の立場にありましたけれども、裁き司として、神の働きをするのに少しも支障がありませんでした。女王の地位は富と権力で、イゼベルやアタリアの悪霊はありますけれども、裁き司や預言者は神の任命によらなきゃなりませんので、富の権力ではなることができません。ですからデボラは、神様の任命によっていることがわかります。このデボラの例を見ると、神様は神の御言葉を持って働く神のしもべが緊急に必要となっていたことがわかります。私たちの時代でも全く同じことが言えるでしょう。デボラは説教しなかったかもしれません。したかもしれませんけれども、しかし彼女は、人々から持ち込まれる悩み、苦しみ、孤独な訴え、いろいろな問題をよく聞き、自分で考えた解決策を話するのではなくて、一回一回神様の御言葉を聞いて、ここに神の御言葉がこう言っていますと教えて、共に祈る働きをしたようであります。神様の御言葉はこう言っています。一緒に祈りましょうという奉仕ならば、聖霊の助けをいただいて私にもできそうであります。すべてのクリスチャンが、このデボラの働きをしてほしいというのが、 神様の求めですね。神様は今も必要としているしもべはこういう人なんだということであります。大説教ができなくても構わない。しかし一人一人の心の語りかけや悩みや課題をよく聞いて、そして神様の言葉にこういうのがありますよと言って共に祈る。この働きをするのに、女性であることも妻であることも少しも妨げになりません。今日私たちに必要なのはこのデボラのような人ではないでしょうか。そのためにはデボラ自身が人と親しく交わり、絶えず神の御言葉を聞いていなければなりません。話すことよりも聞くことが大事だと信玄は言っておりますけれど、神様の語りかけをよく聞いて、そういう聖書の読み方をしていれば、何を語ればよいかは神様がその時その時教えてくださいます。悩むことは必要ありません。自分の知恵で考えたことを話すこともなくなります。そして真理の御言葉をまっすぐに話す人になります。バラクは武器を使うことができても、神の御言葉を聞いている人でなければ、神の御言葉に従っている人でなければ、国民は武器を振り回しても罪を犯してしまいます。国は衰退し堕落して神の裁きを受けることになります。今の時代でも、どんなに核兵器をたくさん持ったからといって、その国が強い国であるわけではありません。安全であるわけではない。デボラがバラクに伝えた神のご命令は、詩詩記の4章の6節の後半にあります。主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れと言われました。今回は1万人を取れと言っております。ギデオの時は300人でありましたから、かなり多い兵士の戦い方であります。4章の7節ではその意味まで明らかにされております。今回はなぜ1万人なのか。私はヤビンの進軍、シセラとその戦車と大軍と、クション川のあなたのところに引き寄せ、彼はあなたの手に渡すと言っております。ここに1万人であることに意味があるわけですね。引き寄せるとは、敵の大軍をおびき寄せることを言っております。そのためには目立つ必要があるわけですね。目立つように1万人が集められております。300人では見つかりませんでしょう。バラクと兵士は小高いタボル山に陣取って、シセラと大軍は低い地のキション川におびき寄せられました。一挙にバラクの兵士たちを踏み潰す、そういう魂胆であります。ここで注目したいことは、主はバラクにタボル山に進軍せよ、1万人を取れ、彼はあなたの手に渡すと言われただけであります。どこにも戦えと命じていないことですね。私たちは聖書を注意深く読む必要があります。進軍せよ、取れ、渡すと言われただけで戦えと言っておりません。主のご命令をただ恐れずに、敵の大軍の前に出て行って姿を見せ、前進することだけであります。これはエリコの戦いとよく似ております。バラクがもし、先人のエリコの戦いのことを学んでいたなら、その信仰の戦いを学び取っていることができたはずであります。バラクは体格が立派で強そうでしたけれども、実質はさっぱりダメな男でありました。 彼はこの神のご命令に対して潔く信仰になって出て行こうとしなかったからです。詩篇の4章の8節をちょっとご一緒に読んでみたいと思います。詩篇の4章の8節、
バラクは彼女に言った、もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう、しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。
信仰がなかったバラクは、女預言者デボラが一緒に行ってくれるなら行くと言いました。彼は神様の約束があっても神の動向を信じるだけの信仰がなかったんです。本当に信仰がなければ、どんなに立派なことを言っていても人は当てになりません。詩篇の4章の9節、デボラの答えを言ってみましょう。読んでみたいと思います。4章の9節読んでみましょう。
そこでデボラは言った、私は必ずあなたと一緒に行きます、けれどもあなたが行こうとしている道では、あなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に渡されるからです。
こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。情けない話ですけれど、デボラは行ってくれると言ったんですね。そしてだけどもバラクは一緒に行きますけれども、敵は彼の手に落ちない。やがてお話しますけれど、一人の女の人を備えられておられて、神様は御業を行われました。あなた、行くことは行くけれども、光栄を得ることはできませんとおっしゃいました。ヨハネの11章の40節をご一緒に読んでみたいと思います。ベタニアのマルタとマリアに言われた言葉ですね。イエス様の言葉です。ヨハネの11章の40節を読んでみましょう。ヨハネの11章の40節、ご一緒にお願いします。
イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。
最後まで自分の信仰で立てなかったバラクは、戦いに勝ったことは勝っても神の栄光を受けることができませんでした。私たちはみんなと一緒に信仰の働きをしているかもしれませんけれども、一人一人が信仰に立って信じていなければ、その人は神の栄光を経験することができない。最後まで自分の信仰で立てなかったバラクは、戦いに勝っても神の栄光を得ることができませんでした。こういうバラクが信仰の列伝に出てくるのは矛盾していますから、いるようですけれども、しかしこういう人でも信仰の弱い人を助けて勝利に至ることの証になるので取り上げているようであります。ローマの15章の一節に、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです、自分を喜ばせるべきではありませんと書いてあります。信仰の弱い人でも助けを受けることによって御言葉で励まし、祈り、一緒に戦うことによって勝利に至ることを証しすることができます。詩篇の4章の10節で、バラクはゼブルンとナフタリとケデシュに呼び集めて1万人を引き連れて登り、デボラも一緒に登ったと書いてあります。4章の12節13節では、これを聞いたカナンの王様のヤビンの将軍シセラは、タボル山の南側の麓の低地キション川に陣を敷きました。キション川の付近はやがてこの世の終末の裁きの直前に神に敵対するこの世の王たちの戦いの戦場になることが予言されております。ですからこの場所は特別な意味で、歴史的に特別な意味がある場所であるということがわかります。 ヨハネの黙示録の16章16節にハルマゲドンという言葉が出てまいりますが、ハルマゲドンというのはメギドの丘という意味であります。このメギドはキション川の近くにあります。この付近はバラクの時代から無数の人間の血を吸い込んでいる場所であります。そこが最後の戦いの場所になる。ヨハネの黙示録はそのことを記しているわけです。さて、バラクはタボル山についても、敵の軍隊をおびき寄せるために出て行こうとしませんでした。臆病だったからですね。デボラは行くように言いました。促し、やっと腰を上げました。4章の14節をちょっと読んでみたいと思います。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主はあなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、一万人が彼についていった。何度も言うようですけれど、バラクもギデオンと同じように、神様の御言葉の約束だけでは確信が持てない、非常に弱い信仰の持ち主でありました。信仰があるかないかわからないような状態であります。4章の15節も読んでみましょう。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃で駆け出されたので、シセラは戦車から飛び降り、徒歩で逃げた。バラクの兵士たちがタボル山を駆け下り始めると、主がシセラとその軍隊を駆け乱したと書いてあります。この結果を見ると、バラクは何を恐れていたことがあったんでしょうか。彼はただ戦う前のヤビンとシセラの大軍を見てそれを恐れていただけであります。もしバラクが敵の大軍を見ずに、主の御言葉を心に留めていたなら、もっと平安に確信を持って進むことができたでしょう。ペテロがガリラヤ湖でイエス様から目を離して、嵐の風と波を見たとき、水の中に沈みかけたのと同じであります。私たちの心が心配で心がいっぱいになってくると、その心配している通りのようになってしまいます。沈みかけてしまいます。しかし、心の中にすでにこの世に勝ってくださったイエス・キリストが満ちていてくださるならば、御言葉を握って歩むだけですね。必ず栄光を表してくださいます。臆病なバラクは、不信仰なバラクは、才能も能力も武力もありましたけれど、神の御言葉に従う信仰がないために、恐れて不安になって、信じてやってみないで敗北している人の姿であります。私たちは聖書の知識や御言葉を覚えているだけでなくて、洗礼を受けて教会に帰っているだけではなくて、神の御言葉を毎日の生活の中で、うまくできてもできなくてもいいですから、行っていくことが必要ですね。先ほども読みましたけれど、マタイの7章の24節で、イエス様は私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができると言われました。うまくいくかいかないかじゃなくて、いかなかったらどうしようじゃなくて、いかなくても神の御言葉を毎日の生活の中でやってみる必要があります。そのことを通して私たちは神に愛されることがわかるようになります。さて、この事件はここで終わっておりません。先ほどお話しました通り、敵の将軍シセラを倒したのはバラクでもなくデボラでもありません。もう一人の女性、ケニ人ヘベルの妻ヤエルであります。突然ここにヤエルが登場します。ケニ人ヤエルはイスラエル人ではないのに、主に忠実な人でありました。ケニというのは鍛冶屋という意味であります。鍛冶屋さんですね。鍛冶屋を職業としていたんでしょう。 ヤエルはそのためか、鉄の杭をと土を用いております。普通女性が鉄の道具を巧みに武器に使うのは、相当慣れていないとできないはずであります。キニ人は一般に南パレスチナからシナイ半島に住んでいましたけれども、このヤエルの家族は、4章の11節にありますように、ケニ人ヘベルは、モーセの義兄弟オバブの子孫のカインから離れて、ケデシの近くのツァーナイムのカシノキのそばで天幕を張っていたと書いてあります。多分、タボル山の近くに住んでいたと思われます。今回の戦場の近くですね。おそらく鉄の武器を、農機具を作って商売していた、そういう人たちであると思います。4章の17節でシセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げ込んでおります。ですからそこにはケニ人が住んでいることを彼は知っていたからですね。ハトルのヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったと書いてあります。このシセラとケニ人ヘベルの関係はおそらく、先ほどお話しましたように、シセラの900両の鉄の戦車の製造とか修理をヘベルが請け負っていたからではないでしょうか。そういう関係から、シセラは安心してヤエルの天幕に逃げ込んだものと思われます。しかしここに主は一人の賢い神のしもべを持っておられました。ヤエルは最高の親切ともてなしを持って、神に敵対する者に安心と油断を与え、神に敵対する者を撲滅してしまっております。私たちがこのような人々に対して、キリストを明かする武器は何でしょうか。神の愛を行うことです。神の愛が人々の心に刺さることによって、神に反逆する性質が死滅します。使徒の働きの2章の37節に、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちを、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったと書いてあります。神の愛による働きは人々の心に刺さると書いてあります。バラクがシセラを追って、ヤエルのところまで来たときに戦いは女の人の勇敢な信仰によってもう終わってしまっておりました。一体バラクは何をしたんでしょうか。彼が恐れていたことは起きたんでしょうか。確かに神様がおっしゃった通り、1万人を連れて姿を見せただけであります。ここで私たちが悟るべきことは何でしょうか。知識があっても、儀式を守っていても、議論を勝っても、御言葉を信じていなければ堕落してしまうことであります。困難や課題ばかりに思いがとらわれていると、魂が滅んでしまいます。神の御言葉を食べていないと力を失います。敵の大軍を見ると誰もが足をすくむでしょう。しかし女預言者デボラは、神様の御言葉をバラクを行うように下り続けました。なかなか腰を上げなかった。腰を上げるまで御言葉を教え続けました。神様はバラクは知らないところで、神の器ヤエルを備えておられました。結局、神が戦ってくださって、バラクは戦いませんでした。敵の軍隊を追いかけただけであります。彼が恐れたことは何も起きなかったんです。ぜひ私たちは毎日の生活の中で、小さなことでも、御言葉を信じて、活用することを身につけさせていただきたいと思います。そうすることによって私たちは神の栄光を愛することができるようになります。バラクは信仰の勇者の中に入れないかもしれないけれど、し かし助けられることによって神の栄光を表すことができる。そういう器に彼が用いられるようになることが大事なことですね。私たちも日頃の生活の中でもう一度神様の栄を表す御言葉の信仰を用いさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、こうして私たちの御事の生活の中にも信仰の弱い者をも強くしてくださって、神の御言葉を信じて従っていくとき、イエス様は姿を現すとおっしゃいました。私たちもこのようにこのような人々の前に姿を現して生活をしております。戦いとはおっしゃいませんでしたけれども、しかし御言葉を信じて従っていくとき、神様は戦ってくださって必要な時必要な時に必要な助け人を起こして、神の勝利を栄光を表してくださっていることを見させていただきました。そして私たちの生涯においてもそうであります。困難な戦いや敵の大軍を見ると後ろへ姿てしまいそうな恐れを感じることも少なくないですけれど、しかしそうでも神様は私たちを導いてくださり、信じるなら神の栄光を見るとおっしゃいました。どうぞ神様の栄光を表されるような今週も信仰の生活ができますよう助けてくださり、神の愛の働きを通して人々の心にあなたの御言葉が刺さるように導いてください。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。